私たちはイエス・キリストの福音を述べ伝えます。人となられた神の言葉であるイエスを告げ知らせます。折が良くても悪くても励みなさい、咎め戒め励ましなさい、忍耐強く十分に教えるのですとパウロがテモテへの手紙に記すように、ありとあらゆる困難を乗り越えても私たちは福音を述べ伝えます。福音を告げ知らせることが私たちに与えられた使命だからに他なりません。困難な状況が続く中でも次のステップに進む可能性がかろうじて見えてきた今、3ヶ月も教会に集まることができずにいる私たちは、どうしても教会へと実際に足を運び、一緒になってミサに預かることに思いを集中させてしまいます。もちろん集まることは大切なことですし、ご聖体における一致は教会共同体の根本を形作るものであります。しかし同時に私たちは与えられている大切な使命を思い起こしたい。福音を社会のただ中で全ての人へ告げるようにと派遣されている、その使命を思い起こしたい。とりわけこの困難な状況の中で暗闇における希望の光を輝かせる務めが教会にはあるのだと思い起こしたい。そしてその教会とは誰かのことではなく私たち一人一人のことだと、自分のことなのだと思い起こしたい。教会は今日の主日を世界広報の日と定めています。第二バチカン公会議の広報メディアに関する教令に基づき、広報分野における各自の責務について教えられ、この種の使徒職活動のために祈り、援助のために募金するようにと1967年に始まりました。もちろん当初は新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、映画などの広報媒体を用いて行う専門的な使徒職が対象でしたけれども、今や時代はインターネットです。 SNS のさまざまな手段を通じて私たちは個人的なコミュニケーションにとどまらず、誰でもいつでも世界に向けて声を届ける手段を手に入れました。今や広報における使徒職は特別な人や団体だけに限定された使徒職ではなく、すべてのキリスト者が関わることのできる福音宣教のための使徒職ともなりました。広報専門職の重要性には変わりがありませんが、同時にすべてのキリスト者が福音宣教のための道具を手にしているのです。もう福音宣教ができない口実を並べることはできません。私たちは道具を手にしているからです。広報メディアに関する教令にはこう記されています。母である教会はこれらのメディアが正しく活用されるなら人類に大きく貢献することを熟知している。それらが人々を憩わせ、精神を富ませ、また神の国を述べ伝え、堅固なものとするために大いに貢献するからである。 しかし同時にこの教令は次のような警告も記しています。人々が神である創造主の計画に反してメディアを用い、それらを人類への損失に変えうることを教会は認識している。実にその御用によって人間社会に幾度となくもたらされた損害を前に、教会は母としての痛みを感じている。確かにこの数年、私たちは簡便なコミュニケーション手段を手に入れ、どこにいたとしても十数年前とは比べ物にならないほどに大量の情報をあっという間に集めることができるようになりました。さらには SNS を通じて簡単に不特定多数に向けての情報発信ができます。それと同時にフェイクニュースという言葉に代表される裏付けのないデマに簡単に踊らされる事態に直面する危機も増えています。さらには発信される言葉が時として暴力的になり、人間の尊厳を貶めるような差別を生み出す原因となったり、命を危機にさらすような出来事の引き金を引く可能性すら存在します。この数ヶ月のように先行きが見通せない中で不安が積み重なっている状況は、疑心暗鬼の中で殺伐とした言葉のやり取りを生み出す可能性を持っています。ペトロは今日の第二朗読の中で、あなた方の抱いている希望について説明を要求する人にはいつでも弁明できるように備えていなさい、それも穏やかに敬意を持って正しい良心で弁明するようにしなさいと諭しています。イエスご自身から福音宣教の使命を与えられている私たちは、 SNS などを通じた発信が福音宣教の使徒職を果たすための手段となるという可能性を意識したいと思います。私たちは自分の言葉を穏やかに敬意を持って正しい良心のうちにネットに向けて発信するように心したいと思います。今年の世界広報の日にあたり、教皇フランシスコは一人一人が語る物語の重要性を指摘するメッセージを発表されています。教皇はメッセージ冒頭でこう述べておられます。道に迷ったままにならないためには、良い物語から真理を吸収する必要があると私は信じているからです。良い物語とは、壊すのではなく築き上げる物語、自分のルーツと共に前に進むための力を見出す助けとなる物語です。人はそれぞれの物語を語り、互いに分かち合うことで豊かにされ成長すると指摘する教皇は、今の現状を次のように分析しています。幸せになるためには、獲得し所有し消費することを続ける必要があると信じ込ませ、解き伏せる物語がどれほど多くあることでしょう。裏付けのない情報を寄せ集め、ありきたりな話や一見説得力のありそうな話を繰り返し、ヘイトスピーチで人を傷つけ、人間の物語を紡ぐどころか人間から尊厳を奪っているのです。当然、私たちが伝える福音は物語です。私たちはイエスの物語を受け継ぎ、それを他の人へ物語ろうとしています。福音の物語はイエスについての教えや知識にとどまらず、 それを受け取った私たちが具体的にその物語を生きるようにと促します。命を大切にし、互いに助け合い、尊重し合い、共に道を見出すようにと促す物語です。明日5月の18日は聖ヨハネ・パウロ2世の生誕100周年にあたります。特にポーランドの皆さんにお祝いの言葉を述べたいと思います。本来は今日の夕方にポーランド大使館の主催で生誕100周年の記念のミサをここカテドラルで捧げる予定でありました。その聖ヨハネ・パウロ2世は2002年の世界広報の日のメッセージで、インターネットを通じた福音宣教の可能性に触れながらこう記しておられます。大切になるのはキリスト教共同体が実践的な方法を考案し、インターネットを通して初めて接触してきた人たちがサイバースペースの仮想世界から現実のキリスト教共同体世界へと移行する助けとなることです。私たちは与えられた福音宣教の道具を懸命に用いながら、仮想世界であっても現実世界であっても福音を述べ伝え、信仰における深い絆に結ばれた信仰共同体を実現し育んでいくことができるように努めたいと思います。